移住企画上越にアイターのコーナーです。お相手は FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは先週に引き続き南方の農業法人に勤務する江藤正樹さん24歳です。東京都の北区ご出身の江藤さん、現在は上越市にお住まいになって今2年目とのことです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
江藤さんは東京アナウンス学院ご出身だそうですね。どんな勉強をされてこられたんですか？
この学校も名前のごとく声優の学校なので、アニメーションの吹き替えだったりとか映画の吹き替えだったりとかも、それこそアナウンスの練習とかももういろいろ演技の勉強をしてきました。
有名な声優さんかなんかにもあったりしました？
そうですね、うちの学校の先生がもう声優さんいらっしゃるんで、もうそれこそ一人二人じゃなくて、もううじゃうじゃいるレベルで、でもどなたが有名なのかって分かんなくなりますけど、でも会ったことはあります。
すごいですね。江藤さん、ラジオ局に来られたの初めてですか？
こうやって番組に出させていただくのは初めてですね。
はい、
ちょっとお金ない時期に文化放送、はい、東京の浜松町にある文化放送でちょっと雑用のアルバイトをちょこちょこっとやらさせていただいていたので、それくらいですかね。
あ、なるほどね。
先週の、ね、放送でも皆さんお分かりいただけたかと思うんですが、すごくいいお声なんですよね。
ありがとうございます。
でせっかく勉強なさったその声優の道をと、ね、お辞めになられて、で農業に、
はい、
どうしてですか？
僕そんなに声優になる気がなかったのかな。そんなに
これ、いいお声だからっていうね、誘われたりとか、
人から君は声優目指した方がいいって言われて、僕もちょっと天狗になっちゃったもんで、じゃあやってやろうって、そんな気持ちで始めたんで、続かなかったというか、今でもちょこちょこ仕事してるんですけど、やる気が売れようって気概がなくて。
あ、なるほど、
ね、あ、じゃあ今でもそういう声のお仕事してらっしゃるんですね。
もう名前が乗らないようなちっちゃい仕事ですけど。
いやいやいやいや、だってプロでいらっしゃいますよね。
まあ いただける仕事はやさせていただくっていうスタンスで、
それで江藤さんですね、上越では毎日どんな過ごし方をされておられますか？
職場と家の往復、先週も話させていただきましたけど、僕は直江津の五地に住んでるんで、もうそこから職場や往復なんていうのはつまんない答えなので、そうですかね、ほとんど部屋から出ないっていうのは正解ですね。
引きこもりじゃないけど も
半分引きこもりっていうのは、僕車乗るの苦手で、今毎日しょうがなく乗ってるんですけど、なるべく車乗りたくない。
乗りたくない。
そうするともう部屋から出なくなっちゃう。
じゃあ車乗りたくなかったら歩けばいいんじゃないですか？あちこち。
一回歩いたんですけど、職場まで3時間かかったんで、はい、もうやめようと。
いや、職場までは遠いんですけど、せっかく五地の方ですと、いろいろ歴史的なところもあるんで、見て行かれたらどうかなと思うんですけど。
そうですね、もうそれこそ五地国分寺もすごい、歴史のある、あとあの辺は親鸞聖人のゆかりの地ってことで、
よくご存知じゃないですか。
近所なので。
ああ、そうですか。
ですよ、よくご存知で。
そこちょっと見学させてもらったりとか、だからいいとこ住んだなって個人的には思いました。
よかったですね。
それで時々こう海ですね、夕日を沈むのもこう見ながらですね、これからの人生を考えたらいいですよ。
江藤さん、そうやってね、こちらの方に馴染んでいただいてとっても嬉しいんですけれども、はい、東京に帰る機会はあるんですか？
なるべく帰るようにはしてて、やっぱ大きい休みとか、それこそこの間このゴールデンウィークはちょっと田植えの時期なんで、休みないんですけど、先週の放送があった前の週に、ほぼ1週間休みいただきまして、で両親の様子見たりとか、
はい、
祖父母もなかなかの高齢なので様子見たいとか、プライベートではそうですし、昨年の冬は仕事で社長から特に米売ってこい、
大役を仰せつかった
言われまして、しょうがないんで自分のちっちゃい軽自動車に米満パンにして、もう東京のいろんな それこそお店もう 何十店何百店も営業行かせてもらいました、うん、
それって飛び込みで
もう飛び込みほとんど飛び込み
ですわあすごい
でどうでした、
まあ、いくつか大きいとこ、うんまあ、百貨店さんもそうですし、あのちょっと個人営業の、ね、レストランとか、うん、そういうとこにも、はいまあ、一応置いていただけることには
すごい
でそれがあの後から そのずっとそのつながりにはなりそうですかね
つながせようと思ってます
そうですねそれが大事ですもんね
まだ1年目の話だったんであ
なるほどね、
うん、いやすごいですよ初めて行って、うんそんなねうまくいくもんじゃないですよ、うん、すごいですね
やっぱりそれはね回数だと思いますよねやっぱり顔を覚えてもらうっていうことですか、
ね、そ
う
そ
う
そう本当に辛い冬の間でしたねあの、うん、本当にあ思い出したくないぐらい、
うん、いやそういうことがあるから、はい、もっと良い米をね、作ろうという気持ちになるんじゃないでしょうか、うん、
味は間違いないので僕が作ってるとか、うん、あの法人流水南方って、うん、南方の集落の農事組合法人ですけど、うんはい、もうそこの作ってるお米も間違いないですジョイスの皆さんこれ美味しいですよお米、うん
はいは
い
は
い、
じゃあ自信持っておられるわけですね
もちろんです、
はいそれとあの江藤さんですねあの、はい、地元の方との交流っていうのはできてますか
うちの法人はですね集落営農なので、うんまあ、一緒に仕事をしてますから、うん、もうそれなりによくしてもらってます
そうですか
なるほど、ねそういう集落の方との関わりだとお祭りもあるし、はい、いろんな会合もあるし、
はい、
もっと肉体労働で草刈りもあるし、
はい、
いろいろ大変だと思いますけれども、
はい、
そういう声かかります
いやもうこれはですねやっぱ集落営農ってもあって普段の業務が時々あの集落への奉仕が内容だったりすることもあるので、うん、その辺に関してはもう普段と変わらずでお祭りとか集会そうですねお声かけいただきますけど僕はあの都合合う時にしか行きませんので、うんうん、あのお世話になっている集落の方も僕の意向を組んでくださる方ばっかりなので、うん、あの強制だとかもなくて、うんまあ、それはそれ、ね、自分の好きなタイミングで参加できたりするんでもう幸せですね
そうですね本当そうですね
江藤さんこちらにお住まいになって心の変化だとか体の変化とか生活の変化人によってはそのアレルギーが治るとか、うん、あともういつもそのストレスがあって都会に住んでてその咳ばっかりしてたけどこっちに来たらなぜかピタッと止まったとかねそういうお声聞いたりするんですけど何かありました特にないですか
いやあの多分期待されてるような話はできないんですけど僕こっち来てから10キロ太りまして
ちょっと待って10キロ、
10キロあの、ていうかあの東京でちょっと役者の真似事してた頃はもうちょっとスリムだったんですけどあのこっち来てからやっぱあの車生活になって、
はい、
歩かなくなりましたから
ああ
家からあのまず駅まで歩いて、はい、で駅の移動してその後向こうの駅から目的地まで歩くって平均僕は毎日1万歩歩いてましたね、ええ、いっぱい向かった時はあとはお米が美味しいんです
そうですよねついつい食べ過ぎちゃって、
ね、前はお茶碗一杯小盛りでよかったのは今もう大盛りのお茶碗2杯ぐらい食べてますからお米だけで
米だけでね
うまいっつって食べてます
うん嬉しいですね
痩せたいですけどね
痩せたい私も痩せたい
いやだいぶスリムです
ご冗談を、まあそんな楽しい江藤さんなんですけども私たち今上越市民の方々に聞いてらっしゃる方々に何かこうお話したいようなことってあります？
高田でよくお酒飲ませていただくんですけどその時に話させてもらうのは上越の好きなとこどこですか、うん、って聞くと、うん結構な割合で、うん、いや新幹線通ったから2時間で東京行けんだわ他にはあったらいや東京近いからなしか
言わない東京関連ですね
週末東京行ってるからみたいなしか言わないんでいやもっと言うことあるんじゃないかなって、うん、上越いいとこいっぱいあるのに僕だけでもあのほら毎年8月にあの上杉謙信の祭りやってるじゃないですか、はいはいはい
謙信公祭、
あれなんかもう全国区のニュースでやりますから、東京行った僕でも知ってましたから、そういうとこあるのに、なんで言わないの、はすがしがり屋が多いんじゃないですかね、新潟の人、
ちょっとそういうとこはね、奥ゆかしいんですよ、いい意味では。
なるほど
伊藤さんですね、はいあのまあ、友人です、ね、の方が来られたことがありますか、はい、それともあの友人が来られた場合どこへ連れて行ってあげたいなと
切実な問題でしてね何回か友達が来てくださったことがあって、うん、ただ 最初に来た友達は6月に来て、はい、去年の6月だったんですけど、僕はあの4月から5月に働き始めて、でしかも田植えで一番忙しい時期で、うん、もう本当にあの遊びに行くとこなんかなくて、うん、もう家と職場の往復しかなかった時、そのやっと終わったってタイミングで友達が一人来て、うん、来ても僕まだジョイズのこと何も知らなかったから紹介できなかったんですよ、うん、どこにも、
う
ん、どこ連れてっていいんだろうつって、もう結局家で映画見せて終わりましたから、うん、かわいそうなことしましたでその後はあのちゃんとジョイズのこと勉強して、うん、で職場の岩の花ぶどう園近いんで、はいはい、そこの、ね、ワイン作ってるとこ店に行ったりとか、うん、それこそ春日山城、
はいはい、
ね、それからあの最近あの去年の6月オープンした海がたり水族館、はい、もういろんなとこ連れてってやりました。
わもうなんか天と地の差ですね
それかわいそうなのはその人とあの最初に来た人は別人だって。最初に来たからもう二度と来ないって言って、
かわいそうに、まあ、名誉挽回してください。
上越のためにももう一回呼びたいなと思って
ですね、はい、ぜひお願いします伊藤さん、あの楽しいお話なんですけど、うん、将来の夢とか希望とかってあります？
はい、いや先週もちょっと話出たんですけども、うん、農業人手不足なんですけど、やっぱ田舎に憧れる都会の人って多いんで、はい、そういう人たちをこっちに紹介できるなんか仕組みを作れたなとは思ってます。
それはすごく嬉しいですね、
本当に。なんかあの僕もそうだったんですけど、こう住んでたとこ離れるってすごい不安なんですよ、
はいはい、
もうなんか、うん、だから、うん、おいでよと、うん、いや農業やりたいんだろうって、不安なんかないよと、うん、一緒にやろうつって、うん、
自信持って言えますね。
そう間違いない、うん、まだ1年そこらですけどまあ僕はそう思います。
嬉しいですね、う
ん、すごい、あのそういうね、あの、はい、若い人がそうやって言ってくれるっていうのはやっぱりあの今この地域、まあ、日本中どこもそうですけど、後継者不足で悩んでいるね、この農業に関してはあのやっぱり頼もしいし、ぜひあのこの上越にたくさんのねそういうあの若者を呼んで田園会議してください。
はい、頑張りま す,
そうです、ね、やっぱり実際にこうやってあの住んでおられて仕事されている方から言われるとですね、非常に効果があるんじゃないかなと思います。
江藤さん、この地域で一番好きなところ、
はい、
一つ挙げるとしたら一番っていうのはどの点ですか？
自分の部屋って答えはよくないですもんね。最初来た時びっくりしたのは、それは11月だったかな、もう2年ぐらい前の、
はい、
あの上越市のお試し農業体験って制度を使ってこっち来たんですけど、うん、その時に見たあの妙高山の景色、すごかったな。それこそあの南方からちょっと収穫の手伝いしてたんだけど、それふと見上げたら山の向こうにですね雪景色があって、うん、それが妙高山だっても知らなくて、うん、妙高山名前は聞いたことあるけどどれがって分かんなかったんですけど、その南方の人にあれが妙高山だと思った時に、わなんていい景色なんだろうって、この景色見ながら仕事できんだったらまあ悪くないなって思います。
素晴らしいなんかもうね、
越後富士って言われてるんですけど ね、
そうですね、
別名
は、はい、いや本当に富士山より綺麗だったな、あの時見た妙高山は。
もうそれはもうぜひ声を大にしてね、あの若者たちに伝えてください
、はい、
すいません今日ねいろいろお願いばっかりして申し訳ないです。ありがとうございます。
楽しかったです
、はい、じゃあ今日も移住5か条お願いします。
はい、1番、移住者には笑顔で接しよう。
2番、移住者の意見に耳を傾ける心の余裕を持とう。
3番、移住者に言いにくいことは先輩移住者から話してもらおう。
4番、草刈りや力仕事などきついことを押し付けないようにしよう。
5番、お互いを尊重し移住者が話の輪に入れるようにしよう。
ありがとうございます。今日のゲストは東京都のご出身、南方の農業法人に勤務する江藤正樹さんでした。江藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演は越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは上越市スワクを PR する歌を作ったシンガーソングライターの黒光こと黒田光弘さんです。スタジオで生歌もご披露いただきます。上越に会いたんでした。関わることは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君が
集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、二日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ。